ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだ暑いね。
暑いです、
でもね、なんか朝夕はね、
はい、
秋の装い、
ちょっと涼しくなってきましたね。
相変わらずセミはでもね
元気です。
みっちょわみっちょわ、ジーコラジーコラ
なかなか
夜泣いてるね、はい、夜中に。
そうですね、
今ほら街灯とかやっぱ明るいからなんだろう。
昼間と勘違いしてる、
ね、寝かしてくれ君らはな、確かにその命の炎を燃やさなきゃいけない、分かるけどさ、
はい、
夜は寝ようよ君たちって感じだよね。
はい、
いやでもね、そうだ、レナちゃん今年の夏も、
はい、
結構忙しそうだったよ。
忙しかったです ね、豊島園でいろいろ MC やってるんですけど、
はいはい、
ゲゲゲの鬼太郎の他にこの夏劇場公開されるヤッターマンも入ってきてしまい、
ヤッターマン
もうずっとヤッターヤッターヤッターマンって言ってました
本当に、はい、ドロンジョ様のコスプレかなんかして。
さすがにドロンジョではないんですけど、
あでもそれっぽい感じ、
ちょっと泥棒っぽい感じ。
あ、泥棒っぽい、はい、やっぱり MC はそっちのキャラになるんだ。
そうですね、はい、
決してヤッターマン側じゃないんだ。
じゃないんですよ、なぜか。
あ、そうなの。
ちょっとお客さんを騙しつつ、でも最後負けちゃうんですけどね。
もうやってないの。
いや今ちょっと今はお休み期間になって、またしばらくしたらやるとは思うんですけど。
復活するかな。それ見たいね見たいね、ある種、はい、パチモンのドロンジョ様みたいな。
そうですね、はい。
でもそれで忙しくてね、AJF の方もね。
そうなんですよ、行きた
かった。今年は AJF 良かったんだよ、アニメジャパンフェスティバルは。
はい、
ねえ、もうね、初日のね、
はい、
アニソン女子部からね、
うん、
もうね、いきなりクライマックスでしたからね。もうそっからまあスーパーヒーロースピリッツでしょ、
はい、
オンでスーパーニソンスピリッツでしょ。いやもう、まあ、そんな話は今日後でいっぱいしたいと思うんですけれども、はい、メールが来てるようですね。
はい、はい、ラジオネームポンズさんからです。
はい、
海外で楽しんでいます。私海外に暮らしています。
ほう、海外、あ、外国。
そうですね、
江ノ島とかすんなんじゃないの。
じゃないですね、
大丈夫ね。
はい、一昔前日本語に飢えていました。
ほう、
そして現在でもネット環境があまり良くないので、
なるほどね、
なかなかスムーズに楽しむことができないのですが、うん、ダウンロードしてゆっくり聞けるので嬉しいです、
うん、
また昔の放送も楽しめるのが嬉しいです。日本を離れていても懐かしい神谷明さん、井上和彦さん、うん、山口勝平さんのお話が聞けて、
う
ん、そして海外でも有名な関智一さん、
三
木真一郎さんに
出会えて
みたいです。
あら、
とても嬉しく思っています、
うん、
これからも懐かしいお声が拝聴できたらと思っています、
はい、
ちなみに息子は海外生まれ海外育ち。
お、
息子も日本アニメの一端に触れさせていただいて喜んでいます、うん、これからも本当に楽しみにしています。
ありがとうございます。じゃあ地球の裏側とかいろんなところで聞いてくれてるんだ ね、
う
ん、あ、そうですか。じゃあもうぜひぜひ、もうそんな今日は、あ、ぴったりだね。その地球の裏側でも大活躍をされてる方ですよもうね、もはやね、あの活躍の場は日本だけではなくてですね、世界各国をまたにかけ、そしてなんと今年デビュー40周年を迎えたというね、
はい、
そういう素晴らしい方を、ゲストにお招きしております。今日のゲスト、串田明さんです。こんにちは。
こんにちは、串田明です。クッシーです。
これクッシーです。でもブラジルあたりって大変よもうブラジルでね、だって空港に着いた途端にクッシーって。
そうですね、あとね、まあ、日本ではちょっとね、あんまり知らないような曲っていうか、
はい、
挿入歌なんですけど、
はいはい、
大レオン歌って、みんなでダイレオンって迎えてくれるんですよ。
ジャスピオンのやつね。
ジャスピオンの挿入歌ですね。
はい、みんなで歌う、日本語で歌うんですか。
日本語で当然、
そうですね。
今年もブラジルは行かれたんですよね。
今年も行ってきました。だんだんね、大きくなるんですね。だから
イベントの規模が、
イベントが規模、はい、
やっぱりどんどんとやっぱり口コミというか、向こうのやっぱりそういうね、なんかやっぱあのヒーローイベントはすごいよっつって、
うん、そうですね。そんでもう今年はですね、
はい、
大抵5万人ぐらい集まったんじゃないですか、ね、ただステージで、
う
ん、ステージを見れるのは1万人ぐらいなんですよ。
わわ、暴動とか起こんないですか。
まあ、ね、ちょっとかわいそうだったんですけどね。
ラテン系だから、
そう、
みんなポルトガルの子でクッシー出せみたいな俺たちを見せろみたいな、見せろみたいな。
結構あの他のまたブース行っちゃったりしてるんですね、うん、仕方がないから。
あ、
で、まあ、そんなのがあって、あのブラジル各地からですね、
はいはい、
バスで100人以上乗れるバスが、
あ、でっかいバス、
その会場の周りに270台止まってたんですよね。それだけでも大体3万人ぐらいいて、あと現地はやっぱりあのサンパウロですから、
はいはい、
そこの人だけでもね、やっぱり2、3万いますからね。そんだからすごかったんですけどね。 だんだんでかくなるんですよ、
ねはい、だってもう本当屈指スーパーアイドルですからね、今年ね、同行した、石原慎一さんがね、石原慎ちゃんがやっぱり屈指と今回はね一緒に連れてもらったんだよ、はい、そしたらいや改めてねそのブラジルでの屈指人気びっくりしました、うん、してね、もう本当にあの空港のそういうなんかあのこっちでいうと税関の人みたいなさ、ああいう空港のね、はい、係の人とかいるじゃないですか、うん、そういう人がなんかボッと来てね、なんだろうと思ったらね、おくしーとか言ってすごい
ね、だからちょっとね日本じゃありえないですよね、だからやっぱりそういう空港の職員がなんかそういう形になってるのはびっくりしましたね、大抵まあ上役が来て怒るのかなと思ったら一緒になってまた歌っちゃうんですよね、
上役一緒に歌うんだ
でもいいですね、素敵ですよね、そういうい
いね、
だからそれはびっくりしましたね、
はい、でも今年で何年目ぐらいですか、もうくし行かれて
るの、7年
毎年ね、
そうですね、7年経ちました
、いろんな方を連れてってね、はい、だからクッシーとともにね、まずクッシーが団長で行くようです、旅行団の、はい、そこに毎回いろんな歌手の方とか俳優さんとかがこう、はい、連れてってねくれるから、だからもう向こうの人にとってはもうクッシーはもうそういう神様でもあるね、
いろんな人も一緒に連れてきてくれる、
ね、
そ
う
そ
うね、このからキャスティングするの大変ですよねクッシーね、どうしよう今回
あそうですね、だからなかなかやっぱりこうスケジュールも大変じゃないですか、はい、やっぱり舞台があったりとか、
だから
そう
すると一泊使ったわけにいかないですからね、
そうですよね、
でも片道で1日かかりましたからね、
だから大変ですけどね、でもまあ一回は行ってみたいっていう人がいて、まあ今年で18名ぐらい行ったのかな、
も
うで、まあ今度は10周年やってみんなでやろうということで、じゃあ何時間やるんだっていうことになっちゃうんですけど
ね、でも楽しいですね、もう地球の裏側って僕らとしては想像もつかない世界なんですけど、
私一回も行ったことないです
ね、いた、ここにすごいのがいた、僕もアメリカ止まりなんですよ、ハワイとか、
でもまさかね、だから日本語であんなにみんなが歌ってくれるとは思ってなかったですね、でやっぱりあのそのサッカーファンと同じようなノリなんですよ、
なるほど、
やっぱりすごいですね、あ、まあ、それこそ暴動大きいんじゃないかなっていうぐらいの時もありましたね、
だって5万人集まるってなかなか日本の例えばアニメのイベントとかでもせいぜいスーパーアリーナとか言ったってやっと1万とかそこらじゃないですか、
すごい
規模ですよね、
ちょうどねあの、まあ、僕なんか7月行くんですけど、はい、向こうは真冬なんですよね、で
そうか
やっぱり寒いんですよ、はい、
でブラジル寒い時あるんだ、
寒いですよ、
ずっとサンバの国だからさ、いやみんなティーバッグ入ってさフンダバフンダバやってんのかと思ったら違うんだ、
サンバの国はちょっと南、それより南なんで、
あ、まあ、
サンパウロは、
あ、そうなんだ、
やっぱり7、8度の時もあるんですね、
へ、
寒くともやっぱり、
まあね、
みんなファンの、ね、熱狂で、ね、はい、湯気が立つんですよ、はい、
うわ
すごい状態になりますね、なんかこう朝もやみたいな、なんか
霧が出てるぞ、
霧が出るみたいにこう汗とかそんでなるんですよね、
その満単位のイベントってなかなかね、
そうですね、
すごいですよね、僕一回だけ東京ドームでね、
はい、
なんかねパワーレンジャーに始球式をやらせるっていうねイベントがあって、でオープニング僕司会で出てったのね、で一塁側のダッグアウトが出てって、一塁ベースのところでパッと見たらあのオーロラビジョンに東京ドームの僕自分の顔が映ってるんで、おおびっくりと思ってながら、それでその時にあの皆さんね、あのパワーレンジャーという今全米ですごい人気があるんですけども、はい、これがこの度今日は始球式のためにね来日しましたとか言ったんですよ、中身はうちの若い衆なんですけど、あの着ぐるみは確かに向こうで作ったやつから確かに着ぐるみは来日したって、これは嘘じゃないだろうと思って、でちょうど向こうで本当にパワーレンジャーやってるやつがあのちょうど休暇で来てたんで、もう本当にそいつにまさに本物に入ってもらったんですけども、でもそれをまあ言い方としてね、何々君ですと言わずにあの来日しましたよったらね、やっぱりおーっていう歓声が上がった時に、やはりあの東京ドームだからやっぱ2万人とか3万人とかだと思う、地響きがね、
そうですよ、
おーっていう声に対してズズズズズンときてね、あれはなんかちょっと今までない経験だったんで快感だったんですけど、まさにそのブラジルのライブなんていうのは屈指、そういうことですよね、
だからあのいくらこっちの PA がでかくても、
はいはい、
みんなの歓声の方がまたでかくなんですよね、
あ、そうか、スピーカーがどんなでかくても、
そうですよね、だからそのくらいすごいですね、
はー、またヒーローソングとかっていうのは特にまたすごいこう、ね、こう
盛り上がるし、
全身全霊で歌うみたいなとこってあるじゃないですか、それこそあのもうこれは伝説になってますけども、クッシーと初めてね仕事をさせていただいたね、
はい、
第1回のスーパーヒーロースピリッツライブ、
は
あね、この時に一番最初クッシーがもう宇宙刑事ギャバンでボンって出てくるんですけども、
はい、
あの音響の方も当時慣れてなくて、あのクッシーに水木一郎さんのマイクを渡してしまったんですよ、
それだそれ、
ね、
それで、
はい、
最初、
ね、
あの僕の声入ってなかったんですよ、
そうそう、ね、当然入ってないマイク、
そう、
兄貴のマイクだから、クッシーがいくら歌っても入ってない、水木って書いてマイクだからね、
ピンク違うとか上げてますもんね、
そうそうそう、
その時もね真っ白ですよ、
うん、
僕は
どうなったんだろう、
やばい入ってない、どうなってんだろうと思って、うん、
でもところがね、ところがでも、くしはそのままだから、まあ、旗で見たら口パクみたいな感じに見えるのかもしれないけど、全然そんなことなくて、うん、もうすっごい盛り上がったの。なぜかというと、会場中が全員一緒にギャバンを歌ってるから、くしの声が聞こえてなくてもこれはあ、もう盛り上がって聞こえないのかなぐらいな感じ。途中でもマイクバンと行き入ってたから、ね、はい、大丈夫だったんだけど、普通なら止まっちゃいそうなとこなんだけど、はい、いきなりドカーンと来てね。
そうですね、だからその録画見たんですよね、
はいはい、
そしたら全然違和感ないんですよ、
はい、そうそうそう、
本人だけ知って
るの。そうかね、ビデオになったんだもんね。
そうなってますよね。
そうだそうだ、ライブ版ビデオになったけど全然違和感なかったですよね。
もう本人だけですよ、もうじーっとなったのは。
いや、それもあれマイク違うんじゃねとか言って、入ってないぞあれとか言ってたんだけど、客席普通に男なんだろうってなって、あれもやはりそれまでスーパーロボットのライブがずっと続いてて、で何かその特撮ヒーローのライブがないだろうかないだろうかっていう時に、そういう意味では満を持してのヒーローのヒーロー縛りのライブだったから、もう待ってましたとばかりだよね。
そうですね、
そこへもうまずクッシーが登場してギャバンですから、これはもう盛り上がらないわけがないっていうね。
でもああいう風に盛り上がったの、はいはい、びっくりしましたね、
はいはい、
でしかも、うん、あのまあ、一時期にだってギャバンって、うん、そあの リアルタイム以降、
はい、
あんまり歌わないですよね、
はいはい、
それが久々に歌って、あの盛り上がり方っていうのは本当びっくりしましたね、
ね、でだから80年代からして、まあ、15、6年とかね、そのぐらいのこう、はい、まあ、ブランクがあったわけですけども、はい、
そうですね、
そこでギャバンって言った時にみんなドガーンっつってね、
うん、
あーで、だから多分僕その時 あのなんか興奮っていうのが、ましてやブラジルなんかだと、はい、そういうね、初めて見るクッシーとか、
はいはい、
初めて聞く生歌なんてことでしょうから、うん、これはだからそれがまたね、1万人とか何万人の世界でしょ、はい、でマックス5万人なんて言ったら、はい、これはどうして、でも歌ってると気持ちいいでしょ、これは、うん、
まあ気持ちいいですね。だから最初歌った、あ、日本語で歌ってる、うん、同じじゃっていうことで、やっぱりなんかこう自分で鳥肌立つぐらいに嬉しかったですね、びっくりして、
は
いはい、どうなってんのっていう感じだったんですね、はいはい、まさか前の方で知ってる人がこうやってやるのかなと思ったら、うん、全員なんですよね、
歌ってるんだ、
それがびっくりしました
、ね、若さ若さってなんだって
もうそれもあって、でしかもその大レオンって初めて歌ったんですよ、
あのブラジルでは、まあ、それあの補足ですとね、あの居住特措ジャスピオンという番組が初めて、はい、あの日本のそういうヒーローもので最初に放送された番組がそのジャスピオンなんですって。
あ、そうなんです
ね、うん、
だから日本でいうとこの一番最初が仮面ライダーだから、仮面ライダーがすごく盛り上がる的なさ、
はいはい、
一番最初のヒーローとかだからジャスピオンがすごいらしいんだけど、その中でまたクッシーがその大レオの歌っていうのをね、オリジナルシンガーで歌ってるわけですよ、うん、その本物が来てブラジルまで来てくれて一緒になって大レオを歌ってくれる、はい、そら大レオンですよね、みんな、
なんで戦闘ボカンなんだろうと思ったんですよ、人のね、あのヒーローの歌、うん、歌ってんじゃないですよね、うん、戦闘ボカンでこんなに受けるのかなと思って、でその次が、うん、あのジライアですね、
おジライア
世界忍者ジライア、それもまたすごいですね、
ジライアジライア
ジライアジライア
ガコライ投射だって、あれ忍者もんだから難しくないですか、そんなガコライ投射悪魔ごとなんて、ね、
子供
たち
分かんなかった
ですね、みんなねねねそれからどうしたみたいなぐらいに思っちゃったね、
そうですね、でもほとんど、ね、あの主戦っていうか、
はい、
メロをみんなで歌ってるんですよね、
は
だそれがびっくりしたんですね、でジライアとあとジバンですね、
あジバンも
そうですね、
もうクッシータイムじゃないですか、どれも
なんかずっとそれがつながってきてんで、でジバンの場合はあのなんか向こうの歌手が、
はい、
オープニングは歌ったらしいんですよ、
はいはいはい、
あのポルトガル語で、
あジバン
で
ジバン
僕の歌は挿入歌になってたらしいんですよ、ただし挿入歌ってバンバンかかるらしいんですよ、その場面が来たら、だからみんな逆に言うと、うん、挿入歌の方がよく覚えてるって言うんです、でみんなやっぱり一緒に歌うんですね、であとそうなんです、つい最近ですね、はい、あのそのジライアとジャスピアンの DVD が出たんですね、
う
んうん、だからあの今年行った時はすごい盛り上がり方、またしたわけですよ、
また、
ええ、また違う盛り上がり方がしてるんですよね
また次の世代の人なんかがだからそうやって DVD 見ることによってね、
そうですね、また変わりますね、だからもう放送したのがやっぱりもう相当昔ですから、
はいはいはい、
その頃の人たちが、うん、まあ、来るんですけど、また最近の若い人がまたそれ見て、
うん、
また乗ってくるんですよね、だからこれまあ嬉しいですけどね、
すごいですね、はい、だけどでも世界でファンがいるってすごいことですよね、僕らあの日本だけだってね、
うん、
もうご町内だけだってどうしようかと思ってる状況の中で世界だもの、
世界で通じる
インザワールドだよ、
うん
ね、インザワールドでクシクシクシよ、
うん、
それはすごいですよ、だってそういうのは普段の言葉遣いもそういうのも違うわけじゃないですか、ポルトガルと
そうですよね、
はい、で多分日本語とかそんなに話せるわけじゃないでしょ、基本
いやもうほとんど喋れないですよね、ただもうその なんていうんですか、アニメとかその特撮を、はい、見たりするために日本語を勉強するという。うわ、だからあの日本語を覚えるのは早いらしいです。
はい、じゃ一番日本の文化を紹介して世界にやる人のやっぱじゃアニメソングとかヒーローソングってことですよね。
そうですね。
ちょっと政府聞いとけ、ちょっとそれで政治家ども、
それであれなんですけど聞いてますね、はい、そしたら今度その10月このライブが終わったらですね、はい、今度中米に行くんですよ、はい、そしたら、
ま、
たそれはやっぱり政府関係っていうか、はい、
中米大使、
大使館から連絡が入ったんですよ。
すごい。
で、どうしても
あの
長年やりたかったんですけど、去年オファーあったんですけど、はいはい、まあ、去年は無理だって言って、今年じゃあその、まあ、自分のライブ終わったら、はい、あの記念ライブが終わったら行きましょうということで、はい、10月終わったらすぐに行くんですよ、はい、しかも4カ国、
4カ
国ですね。で、はあ、もっと言われてたんですけど、もうそんなに時間がない
世界ツアーになっちゃうんですね
本当ワールドツアーで
時間がないっていうんで4カ国の6回公演ですか、そのくらいやって帰って、まあ、14日ぐらいで回ってくるんです、全部。それやってくるんですね。で、まあこれでやっぱりこう、まあアニメはアニメだけは結構いろんなところ日本の行ってますけど、
う
ん、
アニメって結構もうね、
特撮が行ってないんですよね。
そうですよ。
で、まあブラジルが特撮こんだけ盛り上がったんで、うん、じゃあでも中米もじゃあ今度は
ちょっとちょっと
特撮を、
ま、待ってたよこの日を、
開拓してこようと、
はいはいはい、
そういうわけで今からだんだん宣伝してもらってですね、はい、今現地の方で、
はいはいはい、
で、まあ、僕が乗り込んでってでやるつもりです。だから、特撮をやっぱり広めたいんですよね。
そうそうそう、どうしてもやっぱアニメって言葉でね、全部だから、まあ、それこそそのジャパニメーションっていうあれでアニメはすごいけども、ただその日本のドラマね、いわゆる変身ヒーロー、特撮ドラマ、
ね、
これだって相当その海外には影響を与えてるはずだけども、なかなかこれは日本の政治が認めないじゃないですか。
そうですね、
だってそれこそね、スピルバーグしかり、ジョージ・ルーカスしかりね、やっぱり日本に来た時にどうするかって、それこそ宇宙刑事シリーズとか、ああいうもののビデオ、DVD を買って、本国にお土産で持って帰るって言うんですから、どんだけね、やっぱりほら、確かに世間的には黒澤明監督に憧れてるとか、そういうのもあるけども、実はそういうヒーローものを対してすごくこう持ってたりとか、あとだって、ハリウッドで作ってる映画だってね、ロボコップしかりね、スター・ウォーズしかりね、おい、これの原点は何だい、およいっていうね、
ツッコミ
どころ満載だね。ね、なんか日本人もまた向こうから来たものに対してはすごくありがたがるくせに、日本で作ったものだと、あ、子供がの番組だからなんですよね。
全然そんなことない
です。子供の番組だから裏切れない、いい加減なもの作れないんだっていうことをずっとやってるのに、それをね、なんかそういう関係は全然認めてなかったのが、やっと来ましたか、中米が。
そうです、やっと来ました。だからもうここで一気にね、やっぱり持ってかなきゃいけないかなと思って、もう当然ギャバンは、どんどんやって、でなぜかアバレンジャー
の
エンディングが欲しいって言うんですよね。と、いうことはもうこれでもう戦隊もいけると。
そうです、そうです。
やっぱりノリがいい曲ですから、ぜひやってくださいということ。
バーバーバーバーを、
ね、アメリカで
踊っちゃいましょうよ、みんなで ね、
だからもうそういうでもやっぱり、ね、広めてくれば、絶対ですね。
うわ、
やりますよ。
うわ、いい時代が来たじゃない、ちょっと本当に。だそういう意味でこの2009年がまたその来年以降ね、その全米も向けてのなんか橋がかりとなるいい年ですね、今年は。
そうですね、だからもうどんどんやっていきたいかなと思いますね。
ね、そのいい年、2009年にまめでたく40周年を迎えられるということでございますけれども、
40年になってしまいました
ね。まず本当おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですよ、でも一重に生まれてないだろ、レナち
ゃん。影も
影も影も形もないだ
ろ。ないですね。
そうだよ、お父さんの中にすらいないよまだね。
そうですね。
ですよ。
でも本当に今回まあ40周年迎えてですね、もういろんな方に祝ってもらえて本当嬉しいですね。
それはね、みんなクッシー大好きだもん、もうね、今だから明かしちゃいますけど、この間まあアニメジャパンフェスティバル前日ね、スーパーヒーロースピリッツで、とにかくクッシーにサプライズを仕掛けて、40周年おいおいみんなでしようしようってね。だけどこれはでもやっぱりね、バレちゃったらつまんないからって言ってて、もう地下深く、大体地下深く作成をね、するのはね、まあ、我々ショッカーとしてはですね、もうお家芸でございますんで、でこれにはまずね、一番の見方をね、ちゃんと、まあ、内定、まあ、スパイと言いますか、
そうですね、
そういう部分はですね、まあ、マネージャーさんにお願いしておいてという感じですね。これ絶対クッシーには言わないでください。で実はこういう状況で 今進んでるんですけど、どんな感じでしょうかとかね、いろいろちょうどね、協力していただいて、本当マネージャーさんにもありがとうございます。 ございました。でもねすごく当日喜んで
い
た、うん、
いやー本当にね、
もうねキョトンとして、うん、僕らクシあクシーじゃ呼び込みましょうクシーどうぞった時のね、うん、あのキョトンとしてる顔がねとっても可愛かった
というどうなってんだろうと思ったんですよね、だから、あの、まあ、順番だったらもう僕がすぐ歌うんですよね、はい、イントロ来ないしその、はい、まだあのショッカーと水木さんが喋ってるんで、はい、あれここに MC こんな長かったっけっていうようなことになって、はいはいはい、まだイントロ来ないって、はい、そしたらクッシーって呼んでるから、はい、こんな話あるっていうことで、
ね、
それからですよ、ね、もう何が何だか分かんなくて、
はい、
うわーでだんだんだんだんだんだんそれが進んできて、であの宮内孝之と文書がなんか持ってきたんですよね、
はい、そうそうそう、なんか重そうに持ってきた、スポーツウェアなのにね、スポーツウェアはあんなに重そうに持ってで、またそれをね楽屋でねクシがいない時にね練習しているんだあの親父二人がもう何小賢しい芝居してんだよとか言いながらね、でなんかどうやったら面白いかなとか言いながら、
ね、そういうのいいですね、
そうそう
そう、そんでもまだ分かんなかったもんね自分で何があんの何やってんのっていうか、
はいはいはい、
でそれが分かった時うわーだったんですよ、
ね、
まあ嬉しかったですね、だからもう、うるうるしまして、その時は嬉しくてだけどその後にまだ 2曲歌わなきゃいけないんで、
シャリバンとギャバンとまだ歌わなきゃいけない、しかもラストソングでライブのね締めだから、座長だから、はい、締めの曲やってもらわなきゃいけない、
もうちょっとここでちょっと頑張んなきゃなと、ね、まあ嬉しさのあまりね、ちょっと感動しすぎちゃまずいと思って、でもまあこらえましたけどね、
泣いちゃまずいぞ男なんだろうっていう感じ で、
ね、頑張ったんですけど ね、 ね、
はい
はい、でも嬉しかったですね、その瞬間さんはふざけんなって言いたかったけど、
すいません出てました
本当にしてやられたというか、いやびっくりしました本当に、まあ本当に嬉しかったですね、あもう自分でももうそんなことも思っても何にもなかったから、だから余計だったんですよこういうことかっていうことが
そういうことだったんです
よ、ありがとうございます、
そういうサプライズ成功するとすごい嬉しい、
もうねとっても気持ちよかったですね本当にね、もうこの間だからあのアニメジャパンのねフェスティバルは、はい、あのまあ、もちろん屈指の40周年というのがあって、でもう一つ堀江光子さんも40周年
にな
ってね、
はい、
でこれどういう形でねしたらいいかなって、それはあの水木の兄貴とねずっとこう考えててね、はい、そしたらあやっぱよ屈指はヒーローの座長だから、うん、やっぱそこでこうポンとな決めたいよなみたいな感じになってて、でじゃあアニソンの方で見て、ミッチが今回あの女子部とね、であのアニソンと両方だったんですけども、はいはい、やっぱりレンちゃんだと私に少し休みをちょうだいっていうね、でちょうどじゃあヒーローの時がだから、じゃあ座長のやっぱりクッシーをそこをお祝いして、うん、じゃあアニソンの時にじゃあミッチをうまくできればいいねっていう感じにして、うん、でクッシーの方一足お先 で、
あ
れして、でその代わりだからクッシーまだこれあのミッチは明日は知らないから、うん、あのお祝いしてくれてありがとうって言わないでね
それもこらえるのがねちょっと大変だったんですけどね、
会った時にね、はい、あ昨日なんかお祝いもらってありがとうって本当は言いたいところだ
った、出そうになっちゃう
それ言わないでねだからそれでもう見事な鉄壁の守りで、
うん、
で同じように今度は翌日あの堀江光子さんのところでやっぱりこう道はあれあれこの段取りあれ違うよ違うって同じようなこうね、またキョトンとした時に、
う
ん、
そうですね、
はい、で実はっつね、はい、でさらにまあ今年は大杉久美子さんもね、
あそうですね、
これ僕もう女子部の時に、はい、ああそうなんだと思って、そしたら最後にやっぱりサプライズ でやっぱこれはミッチがねあの仕掛けたんですよ、で逆に言うと自分の40周年が全然もうほんとそっちのけで、大杉さんと一緒に40周年を祝いたいって言って、アンコールっていうか最後の曲ね、でドラえもんをね、大杉さんをフィーチャーして、みんなで歌いましょうっていう風にしたんですよ、大杉さん知らないよ聞いてないよみたいな、でそういうだからサプライズですごくなんかまた微笑ましくていいなと思ってて、でミッチはその日にもう大杉さんに仕掛けたとしてやったりって思ってたんだけど、仕掛けられた大杉さんは最終日待ってろよっていうね
なるほどね、
なんかいい感じで、だから最終日にねへへへって
言ってましたね、
うん、なんかそのまた大杉さんとデミッチとクッシーのそのお三方をね、なんか一緒にこうおめでとうって全員でね言えたのがすごく嬉しかったんで、
そうですね、嬉しかったですね、
まあでもそして本当にこう40周年ということなんですけども、まあそんな串田明さんでございますけれども、まあ、その40周年ということは当然そのデビューした時というのもあるわけですよ、
うん、そうです ね、
はい、それとまあ そこへ至る、はあ、なぜその歌手になろうとしたかとか、ね、そういうちょっと普段聞けないような話をちょっとこの番組ではね聞いていこうということなんでございますけれども、
そうですね、
はいはい、
でももう、なんていうんですかね、若い頃っていうか、まあ、中学時代はですね、どっちかというと歌手 とはもう全然何にも思ってなかったんですね。どっちかというと、まあ、オートバイが好きで、まあ、学校の授業でもオートバイの組み立てとかそういうのがあったんで、
はいはい、
その中学生の時にまあ友達と、
はい、
まあ、その当時なんだっけな、スーパーカブかな、それを改造してですね、まあ、あのなんていうんですか、あのパイプをまあ、自分たちでくっつけて、
はいはい、
わざわざ音が余計大きくなるようにして、
あ、まあ、ボンボンボンボンっていう、
まあ、
まあ、今でいうとこの何ですか、
なんとかというのと、まあ、ほぼ同じですね。だからそうですね、そういうことに興味があってですね、
そういうキャラに見えないですけどね
だからそういうのがものすごい、まあ、ある程度その機械尻とかそういうのがすごく好きだったんで、じゃあこうやったらこうなるだろうって、そういうのが好きだったんで、
あ、ね、
まあ、オートバイに限らずだったんですけど、まあ、手っ取り早かったのがオートバイだったんです。で、まあ、それで乗り回してたんですけど、やっぱりまあ免許当然ないんで、
ちょっと今日放送事故なんです、大丈夫ですか、事故ですかね、20世紀の話ですから、
もう40年以上前ですからね、
それはそうだけど、そうだけど、
そういうのがありましてですね、まあ、いろいろ、まあ、品種買ってたんですけど、それとですね、
同時に雷族ってこと、そんなことはないですよね、そんな古くはないですよね、
そういう言葉もまだ知らなかったんですけどね、
普通に言うと、はい、じゃあ純粋にオートバイが好きで、
う
ん、そういうなんか機械尻が好きで、
そうですね、で、まあ、ほとんどその2人でやってましたから、
はいはい、
団体でやったりとかそういうのはなかったんですよ、
はいはい、2
人で楽しんでた
って、じゃあ暴走行為じゃないです、
そうですね、
はいはい、
それとですね、やっぱりあの同じように音の方で、うん、やっぱりあのそのバンド、
はいはい、
っていうかエレキブームだったんですね。それでですね、うん、やっぱりまあその15歳ぐらいの時にやっぱりそのアメリカ米の兵士たちが来る、はい、あのやっぱりそういう当時なんて言うんだろうの、うん、ナイトクラブみたいな形で、
うんうんうんうん、
それでもなんかこうバンドが4本ぐらい入ってたのかな、
はいはい、
夕方から始まって、交代で2本で、はいはい、あと深夜からまた朝まで2本ずつ、はいはい、4本ぐらい入った、そこを見に行ったんですよ、はいはい、そしたらやっぱりその生バンドですから、それがすごくかっこよくて、
はい、
でそれ見た時に、あ、ドラムかっこいいなと思って、うん、ドラムやりたいと思って、
はいはいはいはい、
でドラムやりたくて、でもうその通り歯医者行った時に、歯医者の同じビルに、
はい、
あのドラム教室があったんですよ、そこ覗いちゃったんですよね、
はいはいはい、
で覗いちゃったら、あの入会ですか、はいって言っちゃった、
うん、
で入っちゃったんですよ、ね、入ってそこでまあ1次元ぐらいこう授業を受けてですね、
はいはい、
で、まあ、まあいろんなこう教則本とかもらって、その帰りにですね、うん、
はい、
楽器屋さん行ってドラムセット頼んじゃったんです、
おろろろ、
その日に、
だって結構値段しますよね、
値段しましたねで頭金だけ
あ
って あとはということで、
はいはいはいはい、
そんでまあその当時だとゲップっていうんですかね、
そうい
うことで、まあ、クレジ
ロー
ンっていうやつでね、それで買っちゃいました。で買って届いて、
決断力の人なんですね、
早いですね
届いたら、まあ、びっくりしました、荷物の多いことで、
でドラムですからね、
まあ、でそしてですね、それをですね、あの、まあ、畳の部屋にセッティングしちゃったっていうんですね、でもうしかもあのドラムのアンカーってこう差し込んで動かないようになるやつ、
は
い、それも差し込んで、
はい、畳にぶつった、
まあ、親父に怒られましたけどね
それはお父さんが正しいと思いますけど
それでまあいろいろと、まあ、今度はそのドラム買ったっていうんで、まあ、その当時の、まあ、仲間がね、
うん、
あのじゃあバンドやろうってで、まあ、ギターとかみんな持ち込んできて、で、まあ、家でバンドの練習やるようになっちゃったんですね、
まあ、近所迷惑って
ですね、まあ、両方やってて音のことで両方あ、まあ、すごく迷惑、
串田さんちのあの子は走るわベンペケベンペケやってるわもうなんか当時でいうところ不良の典型みたいなもんですよね、
どんどこやってるし、
ね、どんどこやってるし、
でもまあその時ちょっとだけ役に立ったのは、
はい、
なんかその当時お袋がまあ踊りやってて、
はい、
まあ、そのせいじゃないんですけど、今度はあの、まあ、夏ですね、
はい、
盆踊りのシーズンになった時に、
はいはいはい、
お前太鼓やってくれって言われて、
叩
いたことがあるんですけど、それだけちょっと役に立ったんですよね、まあそういうことでなんとなく今度その、まあ、そのバイクの方はやめてですね、どっちかというと今度はそのバンドの方に熱を入れるようになったんですね、それでまあいろんな形でもうバンドやろうという形になってですね、それで、まあ、いろんな人集めてもバンドをやりたい人がね、もう10人ぐらい集まったりなんかして、で最初バンドやるの大変だからって、じゃあやりながら何かやろうってバイトやろうって、その時もアルバイトやったんですよ、
はいはいはい、
その時はもう何だろう、あ はね、まあ、有名な、建設会社だったんですけど、そこのなんかね土木作業員ですか、そういうのをやって、まあ、僕は、まあ、
肉体労働して、
まあ、そういうのをやって、みんなで10人ぐらいでやって、それで、はい、まあ、楽器を買ってですね、それで、まあ、昼間それをやって、夜はね、なんかそういう、まあ、出られるとこがあったんですよ、バンドで。
やっぱり横浜ですね、ご出身がね。
そうですね、
やっぱそういう環境もまたね、これやっぱとかやっぱ地方の方だとなかなかそういうお店なん
ですけど、
やっぱ横浜ご出身っていうのがまたこれも、はい、多分そういうこう導きがあったのかしら。
そうですね、ね、で、なんかこうテストを受けて、はい、そしたら受かって、はいはい、じゃあ、週に何回かそこに出られてですね、でやってたんです。
オーディションもあれしてね、
それで、まあ、通ったんで、でもその時でも僕は歌ってないかったんですね、ドラムが好きでやってたんですけど、
あ、じゃあもう元からドラマーだったと。
そうだったんですけど、まあ、だんだん今度はあのやっぱりギターのブームになったりなんかしてですね、どんどんどんどん、やっぱりじゃあ俺もギターやってみようかなってなったりとか、で、まあドラムも今度変わったはいいんですけど、今度またドラムがやっぱりなんかこうね、あのいろんな事情があってやめちゃったりとか、でまたドラムになったり、そういうことが随分あったんですけどね。でもやっぱり今度、俺やっぱりこうやっぱり音楽聴いたのはやっぱり、あの FEN ですか、それ聴いた時にやっぱりレイ・チャールズとか、そのあと黒人のあの歌詞が歌ってる、最初は黒人が歌ってるのかどうかも分かんなかったぐらいですけど、すごくいいなと思って、でそれ聞いてたんですね、じゃあ今度俺も歌を歌ってみようという、そんな感じになったんですね、で歌い出したのがでもかなり遅かったんですけどね、16後半か、まあ、そうやって興味出てきたのが17ぐらいだったんですけど、まあ、その時に、まあ、歌い出したら、あ、歌えるじゃんっていうことになって、まあ、じゃあ今度歌中心になんかこうまたバンド作ろうよっていうことになって、でやっぱりリズム&ブルースのバンドも作るようになったんです。今度、広島の方で、広島の方でね、RCC というところで、なんかあのラジオ中国ですかね、そこで番組持たせてくれたんですよね、30分ぐらいで、そこでリズム&ブルースで行こうという番組をやってですね、まあ、自分たちの演奏をして、まあ、トークして30分もらったんですね、そこで毎週やってたことなんです。で、まあ、それからもう本格的にですね、まあ来るお客さんがほとんど、岩国の方から黒人の兵隊さんの半数以上いるわけです。で、入れ替え制でしょっちゅうこう入れ替えやってて、1日3000人ぐらい入るんですよ。毎日。
すごい。
だからそこでやってて、だんだん、まあ、歌手の道になっていくのかな。それで、まあ、そういう噂を聞いてですね、いろんなレコード会社の人が来てくれて、だけども僕はあの、まあ、芸能界っていうのはあんまり好きじゃないって、やっぱりこういうあのライブでこうやってみんなお客さん目の前で歌ってるのが好きだっていうことで、かなりお断りしてたんですよ、そしたら、まあ、最終的に東芝の人が、まあ高島忠夫さんの弟さんですか、
高島忠夫さんの
いらしてくれてですね、まあ、かなり熱心に通ってくれたんです、じゃあこれ一回だけやるって、一回だけやるっていうことで、1曲目っていうか CD 出したのがそのデビュー曲なんですけどね、空っぽの青春っていう、
あ、空っぽの青春、はい、
それまではもう僕はもうとにかく日本語の歌は歌わないって言ってたんですけどね、もうほとんどリズム&ブルースばっかだったんで、でやっぱりもうアメリカンテンプテーションズとかそういうのが好きなんで、そっちをずっと書いてたんですけどね、だからそれでまさかっていうレコードデビューとは思ってなかったんですよ、それからもう、じゃあ一回だけやります、でもうはっきり言ってバンド捨ててですね、で上京してですね、でやり始めたんですよ、
で、まあ、ちょいと一回のつもりで
それがですねずーっと、
ね、気がつきゃ40年
そうなんです、で、まあ、その時もデビューして、まあ、本当に2ヶ月したらもうすぐ、NHK に放り込まれたというか、まあ、そういう状態になって NHK のステージ
101
に、ね、入ってから、まあ、そこ行った時にはもう週に4回ぐらいこう、拘束されてですね、1時間番組ですからそれでやってたんですけど、そこがまたやっぱり朝から行ってですね、まあダンスのレッスンでしょ、それから本読みがあって、あと歌のレッスンと、本当に学校なんですよ、またまた学校来ちゃったっていう感じであもう嫌だなっていう感じで入って3ヶ月ぐらい辞めたいって言ったんですよ、で東芝の方もはっきり言ってレコードの方も もうコンスタントにどんどんレコーディングしていくわけですよ、うん、なんかノルマっぽく、嫌だなと思って、うん、やめたいって言ったんですよ、ね、うん、そしたらいや3年我慢しろって言われて、
石の上にも、ね、
3年我慢したんですけどね、はい、でまあそういうわけで、まあ、こういう世界やめたいって一時引いたんですけど、うん、でも引いた間にはやっぱり今度は、うん、あのまあ、自分でもまたリズム&ブルースのバンド作ってまた回るようになったんですけど、はい、うん、そしたら今度はあのコマーシャルソングが、
はいはい、
いろんな形であの、うん、まあ、声が変わってるっていうことで、ほうほうほう、すごくあの注文っていうかオファーが来て、かなり、しかもあの長いバージョンじゃないんですね、
はいはい、
ほとんど僕の場合はもう本当にロゴだけ一発シャウト、
はい、あ、はいはいはい、
だからまあ当時だとミクロマンとか、
はいはいはい、ミクロマン、はいはい、
あの辺の
見てた、あ、今猫社長が壺入ったっすね、壺入ったな、はい、
あの一発ね、はい、そういうのがすごく多かったですね、はい、だから一曲でずらっと歌うコマーシャルソングっていうのは少なかったです
けどね、はい、チョコモナカジャンボとかね、
う
もうバンとこうインパクトのあるね、はい、
そうですね、
ね、でやっぱりもちろんその CM ソングといえばもう長いですね、うん、これも言うてでもこれはちゃんと曲あれじゃないですか、短いバージョンもあるけど、
ね、
ちょ
っと長いバージョンもある、
そうですね、でもそんでも30秒ですね、
ああそっか、そう長い、ね、今日はフルコーラスお届けしますから、
ね、
ああそっかそっか、でもやっぱり皆さん、うん、一般の人がしてるのはやっぱあのあそこのフレーズ、
ああそうですね、
どこでしたっけ、
あの場所言っていいんですか、
はい、ですよ、
富士サファリパークですか、
ですか、そっくりそっくり、
あ、あと本当に本当に本当にですよね、
本当にです、
夏休み間ずっと毎日かかってましたね、
そうですね、
だからみんなだから知ってるし、で僕らもちろんクッシーって分かってるんですけど、あれでも、はい、もう相当前ですよ、いろいろ撮ったのは、
そうですね、 あ、うん、あれもサファリパークがもう来年30周年ですから、うん、29周年ですね、
ずっと一番最初に撮ったものをずっと、
そうですね、
見直すとかしてなくて、
途中変えてくれって言ったんですよ、はい、でもあの声がいいんだっていう形でもうそのままですね、変わってないんです、
あ、29、俺と同じだ、1980年です、俺来年30周年だから、
あ、
もう29周年だから、去年筋肉マンが29周年で、ね、筋肉ってそうで俺今年が29、筋肉マンだからって、はい、あーでも富士サファリパークそうなんです、だから僕らが聞くとね、はい、やっぱりね、あのギャバンとか歌ってた頃のクッシーの声なんですよ、 あの時代のね、
そうですね、
うん、だからね、そう、まあやっぱりまあなんていうんだろう、こうちょっとこうトーンがちょっと高いですじゃんね、で今はやっぱね力強いじゃないですか、うん、ね、だからね、確かにあれを冷静にこう聞いてるとね、確かに和田アキ子さんに聞こえないこともないんだ必ず毎年ね、
まあ、
あ
の
ー、
CM のソングのバランスみたいな、この歌は和田アキ子さんが歌ってるんでしょうか、いえ松崎しげるさんですみたいなことでいろんなこと言って、で実はさ探ってみるとこの串田明さんが歌ってたんですという、 あの特番だけで僕何回見ましたかね、
すごいありましたね、あの、ね、ああいう形でいろんなとこからあるんですけど ね、
いろんなチャンネルからね、まあ、CM だから関係ないですからね、曲
みんな知ってますからね、
あ、またありそうだ、
あ、
またなんか
いいですね、
またちょっとして、
あ、うん、せっかく40周年絡めてね、ボーンと、
じゃあ今度和田アキ子ですって出ちゃうかな、
ハーツって、あの頃はハーツでで
も一回だけあの歌ったことあるんですよね、
はいはい、
そのあの頃はじゃなくて、ええ、街は暇って
やつ、あの鐘を鳴らすのはあなた、あ、今全然全然今アッコさんでしたね、
それをね、はい、なんかこういきなり言われて番組で、はいはいはい、でいきなりあのカラオケボックスに連れて行かれて、はいはいはい、今からこの曲を覚えてくださいって、はいはいはい、それやったんですよ、いやびっくりしましたね、
あ、なるほど、検証みたいなね、レミサオリバグが同じようなポイントだったら、はい、こっちが和田彦の歌ができ
るんじゃないかと
考えますね、いろいろ皆さん
だからね、いや最初知らないんですよって、はいはいはい、で、まあ、リーブだけは知ってますけどって言ったんですけどね、それは知らないって言ったんですけど、そしたら今すぐ覚えてください、
はいはいはい、
でまあちょっとフレーズだけ歌ったんですけどね、笑われましたけど、まだそっくりだって
、そうそうそう、いや今聞いただけで おあこさんみたいな、ね、いやでもそして1969年ですか、まさにね、はい、でそこからまずは歌手串田明としての、ね、歌手人生といいますか、それが始まっていくわけなんですけども、じゃあちょっとここで CM です。ショッカー大野の秘密基地へようこそ、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、ショッカー大野の秘密基地へようこ そ, ようこそ、いらっしゃい、
ウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてある
秘密基地へようこそ。今回のゲストは串田明がお邪魔してます。
はい、れいなちゃん。
はい。
いや、俺ね、クッシーのスタートがドラマーだと思わなかったけど、
びっくりですね。
ねえ、クッシーやっぱあの石原裕次郎さんに憧れた、そういうことではないです、ね、
そういうことじゃない、
全然違うよね。全然違う、F8 だから全然違うよね。
だからそのあの
一括の映画見てたら、そういうことないですよね。
あの米兵専、まあね、ね、専門のなんかそういう形 の、 あのクラブ行った時に、やっぱりそこのバンドがかっこよかったんで、
そっちなんですよね。あれ映画とか時代的にご覧になったりとかしなかったんですか。
いや、した記憶はありますよね、うん、だから、うんうん、前編どう見たかどうかはあんまりよく覚えてないんだけど、うん、
だから映画好きと言われる人はそっちですに、うん、ほらハマる人がいるじゃないですか、やっぱりだからクッシーはだからそっちの音楽の方に行ったわけですよね。
そうですね、だからどっちかというと音楽の方行ってるから、うん、で、はい、実際にその生のバンド見ちゃったもんだから、うん、そっちの方がやっぱり
それはショックでかいわ、そっちの方が、ね、ブラあのスクリーンよりは、
そうですね、生だもん、生の方がすごいですね、
生の方がいいよね。はい、そしてデビューをしました、はい、で NHK とかにも出て、はい、もうその頃はだから雰囲気的にはアイドルな感じですよね。
そういう状態だったんでしょう ね、 ね、だから、
まあ、本人はだからリズム&ブルースで行きたいっていうあれはあるけども、はい、まあ、そういうレコード会社とかいろんなまあ思惑というか、はい、まあ、10代で、ね、また可愛いから、うん、ちょっと、うん、ただアイドルで行っちゃおうかなみたいな。
ただその時にね、すごくあの、うん、まあ、イメージ的に僕はあのね、うん、明るいんだけど、うん、でもすごくね、あの売り方として暗いイメージなんですよ、はい、でどっちかというとブラックっていう、うん、ブラックフィーリングというか、そういうことで売りたかったんでしょうけど、とにかく歌ってる歌詞が全部暗いんですよね。
あ、ちょっとダークな感じですか。
じゃあもうそうなんですよ、だから僕は、多分その当時の写真で笑った写真はあんまりないと思うんですよ、ね、ほとんどふてくさってるか、下向いてんか横向いてんか、とにかくなんか、
う
ん、そういうのを出してくれっていうんで、もうほとんどだから笑った写真っていうのは、石原氏の時ちょっとだけなんか、ね、あの抜かれてる時は笑ったのがちょっとあるかもわかんないんですけど、あともうほとんどそういうレコードとかいろんなイメージで売ってる、だから雑誌かなんかの取材でも笑ってないですよね。全部
すごい、
もうふてくさってくれっていうか、
そういうキャラなんだ
っていう感じで、そういうキャラで やられたんで、まあ僕としては早く辞めたかったんです、そういうイメージは。
でその頃でしたっけ、うん、あの俺は男だに、
そうですね、
あの森田健作さん、今ね千葉県のね県知事の、あの主演のドラマにレギュラーで出てたという、
ね、そうなんですね。最初第4話ぐらいまでは出たんですよ、はいはいはい、というのはやっぱりあのその主題歌が、うん、主題歌を歌えるということで、はいはいはい、じゃあ僕はじゃあやりますって、はい、じゃあその役者さんもやれるかっていう、はい、じゃあもう主題歌を歌えるなら頑張りますということで、うんうん、まあ、通いましたけどね。そんである日突然、うん、もう完璧にもう撮り始めちゃって、4話まで撮った時に、はいはいはい、いや次のロケの話聞いてた時に、うん、今度は森田健作が、うん、あの主題歌僕が歌いたいっていうことになったんですね。
やっぱりね、僕はね主題歌歌いたいよ、
そうそうそうそう、
さよならは来ちゃったわけですか。
はい、
あら、
それ来ちゃったもんだから、はい、もう全然話が違って、
ね、
だから、
う
ん、そんでもう話が違うから、もう僕はそういう、うん、もうロケも行かないからやめるって言ったんですね。そしたらもうね、映画会社の人は大変ですね、怒っちゃって、
それそうだ、
まあそれとも同時にもうね、こっちのレコード会社と両方で大揉めしまして、そんでもう社長が、こっちのレコード会社の方の社長が、いい、俺が許す、喧嘩しろって言われて、ね、最初の約束と違うんだから、やめていいっていうことで、で、まあ俺は男じゃなくて、俺は歌手だっつって、
う
ん、で、やめたんです
よ。で、俺は歌手だっ
つって。それでやめましたね。だけどまあ、本当にまあそれはそれでやってりゃよかったのかも分かんないんですけど、でもやっぱり最初の約束が違うんで、
うんうん、話が違うと、そう、おかっこいい、でも世が世だったら、もしじゃあそこが、うん、さよならじゃなくて、うん、あのクッシーが歌ってたんですね、うん、俺は男だって、
そうですね、そのまま順調にいけばですね、
男なんだろうみたいな今思えばそのくらいに遡ってたかもしれない。
でも楽曲はできてたんですよ。
あ、そうだったんですか、
はい、
で、あ、そうだよね、それドラマ撮影始まってんだから、は
い、でそれがボツになった時、皮肉なことにそのレコード出た歌詞が別れです、
う
ん、最悪ですね、なんかすごい、うん、イメージ的にまたドシッとくるような歌、うん、
そ だと俺男だっていうのにはちょっと確かにね、
そうですよね、
別れっつって、ね、
別れになっちゃった
誰に言うみたいな
というのはありましたね。
やっぱりの天気に行かないとね。
そうなんですよね。
初段の頃はだからもう森健さんがやっぱ青春スターでね、はい、まさに今話題のサンミュージックがね、はい、あれですか、森健さんでできた事務所じゃないですか、そこはね、今いろいろ大変ですけど、
そうなんですね。そう
か、僕とか見てますよ絶対、
だからまあ最初
男の子大好きだったから、
まあ、そうですね、だから最初の方はもう乗り気でいましたから、もう頑張ってやりましたけど、まあ役者さんって大変だなと思いつつ、頑張ったんですけどね、まあ約束が違うということで、断ち切りましたけど、
それで、でもじゃあそのまま、まあ、でも NHK の方とかやりながら、
まあ、そうですね、まあ、でもその NHK も今考えてみると、まあ、いろいろ勉強になったんですけどね、もうその頃まあ日本じゃもう本当に有名な方がゲストで来て、まあ、歌であり、あとそのなんていうんですか、いろんなあの俳優さんとかいろんな人来ましたから、すごい勉強になりましたね。
そっから今度は、まあ、どうせさっきの CM ソングの話なんかもございましたけども、まあ、じゃあ歌手としてまた第一歩をまた踏み始めて、
そうですね、でまたなんていうんですか、そのステージ101やってた当時の友達がですね、曲作ってまあ、なんかやらないかということになって、その時にオーストラリアの映画でマッドマックスっていうのがあるんで、マッドマックス、それに
な
んていう曲がないんでね、でぜひ日本で作ってくれないかっていうのがあったんでっていうんで、まあその僧侶っていうんですけど、その彼がよし、曲僕が書いて、でまあビルっていう、まあ、外人ですけど、その時いたバンドなんですけどね、101にいた時のバンドなんですけど、その、まあ、外人のビルというのがですね、歌詞作ろうからで、じゃあオリジナル作ろうということで歌わないっていうことになって、
それでマッドマックスね、
マッドマックスのテーマを歌ったんですよ、それがきっかけで、まあ、そのマッドマックスはまあ結構ねいいところに行きましたから、それでまあ話題になって、それを今度渡辺中弁先生が聞いててくれたんですね。そんで太陽戦隊サンバルカンがある時にそれを聞いててくれて、まあ、英語の歌をこうやって歌う子だから、子だからってあの時もう相当の年
いったんだよ、それ中名先生だしだね、そういう子だから、ね、
それで
若くていいのがいたのよと、
コロンビアの方に推薦してくれたんですね、
で、まあ、
こんだけ歌うんだからできるだろうということで、それでまあ最初、まあ、太陽戦隊サンバルカンをレコードにしました、難しかったですね、はっきり言ってもう本当にマッドマックスとか、まあ、今まで歌ってた、まあ、東芝の頃の歌とは全然違うわけですから、でましてお子さん相手、
そうですね、
だから本当に子供たちが喜ぶ歌をということなんで、それがすごく難しかった。そんで、もうディレクターに言いましたね、もう何度も何度も同じ箇所を、串田君、かっこよく歌って、そのかっこよくさが全然分からなかったんですよ、その
何がかっこよくなのかね、
それは言ってくれないんですよ、かっこよく歌ってって言うんですよ、で余計またこう歌い上げようとしてまたどんどんまあひねるじゃないですか、でなんかって違うんだよね、かっこよくなんだよねって、
じゃあどうかっこいいんだよ、
かっこいい
かっこいいかっこいいってなんだみたいな、
そのうちもやっぱりそれ何度もやるとムカッとくるんですよ、
ちょっとパララパララとのちょっと違うね、またこう
というか、まあその頃
お前パイプつなげるぞみたいな、
まあ本当夜毎日やっぱりこうバンドでライブだったんですよ、毎日あったんですよね、で、まあ、夜終わって帰ってくるのも1時過ぎですよね、でレコーディングが朝の11時なんですよ、で声は出ないわ朝だとね、で、それから始まってて、そんで言われてるのがもう何時間も何時間もやって、かっこよくっていうのが全然分からなくて、そのうちカリッてきちゃったんですね、もうやめてもうそのままねライブの方行っちゃおうかなとは思った時もありましたけどね、まあ何の気なしに、まあ本当にまた譜面通りにさらっと歌ったんですよ、やればできるじゃないって言われた時また向かってきましたけど、
なんじゃそれは
それでいいんだよって言われた時には、あそうっていう感じで、でまあ結局はそれでも分かったんですけど、太陽戦隊サンバルカンに関しては、ほとんど全曲ぐらい悩みましたね、やっぱりすごい、やっぱりそれで分かっても、まあ本当にこう声プラス体が馴染んでいくのには、ノリが馴染んでいくのには時間かかりましたね、もうその時はもう うわこのレコーディングは大変だなと思いましたね。
でもどうですか、例えばご自身が歌った曲が、まあ、1年間ね、はい、ずっとテーマソングとして、はい、テレビからずっと流れていくわけじゃないですか、ね、で当然子供たちはみんなそれを覚えてね、はい、一緒になってこう太陽がって歌ってる、はい、そういう場面とかっていうのは、はい、多分遭遇されたこともありますよね、それにとってどうだったんですか、そういう時に。
だから、はい、でまあいろんなアトラクションと一緒に、うん、まあ行くわけじゃないですか、
あのやっぱイベントも出られましたよね。
そうですね、はい、そんで行くと、はあこんな、こんな、こんななんだっていうのが初めて分かって、一番最初やったのが豊島園、
豊島園
でやった時に、
あ今まさに豊島園を縁ですね、やっぱりこれは
そこに行った時、わこんなにすごい人が集まるんだと思って、はい、それでやっぱりまあこんなにちびっ子たちが集まってで、まあ、そこで歌いました、うん、で、まあ、歌って、まあ、その後またショーが始まるわけじゃないですか、はい、でそれ見てて、ね、僕はほとんど見入っちゃいましたね。初めてそのショーを見た時に、
あ、はいはいはい、
こんなことやるんだ、こんなことやるんだ、かっこいいなっていう、はいはいはい、初めてそこで見てて、ああこうなってるんだっていうのが分かって、どんどんどんどん分かってきましたね、いろんなことが。でそのまあその時にディレクターが言ったかっこよさというのが、うんうん、少しずつ理解できるようになったんですけどね、う
んうん、
はい、
例えばフォローズさんとかね、キャッチさんとかそういうの、はい、だからかっこよく歌えてることは、そこをもっとかっこよく、うん、フォロー、フォローとか、はい、キャッチとかなんか、うん、かなと思ったんです、うん、じゃなくて、うん、フォローだ、いわゆる日本語英語みたいなね、はい、フォローザさん、うん、キャッチださんっていうこう ね、 うね、聞きやすくて子供にも聞きやすくて、でもちゃんと覚えやすいっていう、うん、うわー、でサンバルガン で、はい、でちょうどそのサンバルガンの時、僕はショーをやってましたよ。一番ちょうど僕学生でしたから、一番バリバリでやってた時ですよね。でその前の年のデンジマンっていうので、あの撮影にちょっと行ったりとかして、でそのサンバルガンの年はちょっと撮影は行ってないんですけども、ずっとそのイーグルっていうのを やんなきゃいけなかったんで、もう立ち回りのくせに、イーグルっていうのはあの、いわゆるワシだから、あのちょっと手を翼のようにこうバッと広げるっていう、こうな立ち回りでポンポンポン殴ったり蹴ってトントンと終わった後にバッと手を広げて、そのイーグルの形をするっていうのがあるんですけど、それをずっと、まあ、毎週のように続けてたんで、しばらく癖が抜けなかったですね。
は、
私次の年にゴーグル5になっても、最初の頃はレッドやってるとバッと手を広げると思わずイーグルのこうね、あいけねえって思って、慌てて指ピッと伸ばしたりなんかしてねっていうぐらい、もうすごいこうやっぱサンバルガンはやり続けてたんですよ、ショーでね。でその時にね、そのまさに屈指の歌の思い出なんですけども、ゴールデンウィーク で、はい、でショー終わると、一応最後にサンバルガン決まると、バッと最後悪者やつブラックマグマをやっつけて、最後3人で名乗りを決めて、うん、でそうするとその後司会のお姉さんが、じゃあみんなでサンバルガンの歌を歌いましょうってこうやるんですけども、はい、ちょうどゴールデンウィークでなんかね、もういろんな班があるわけです。他に当時だと、うん、いわゆるスカイライダー、仮面ライダーとか、そういうこういろんな班のがあって、でね、その時は、ね、今はダメなんですけど、昔はあの火薬を使ってよかったんですよね。だから最後にあのサンバルガンがなんとかとどめのなんとかとかやると、その怪人のとこにボーンとなんかあの必殺技が当たると、うん、あの後ろの電気にパサッとコンセント入れると、パシパシパシパシーンってこういわゆる速火線って言うんですけど、あのシュバシュバシュバシュバっていうね、仮面ライダーストロンガーが電ショックってやるとバシバシバシバシバシバシっていう、ああいう火薬がね。使ってよかったんだ当時は。そんで最後爆竹がバババババーンってやると、まあテレビのドカンにはね程遠いとはいえ、生でやっぱりそういう火薬が破裂するからすごく効果があったんですけど、まあちょっとある時からね、あのそういうのが危ないからってことで、今はやってないですけど、その頃はちょっとそういうのがあって、その特攻でその仕掛けてドンバババババーンってやった時に、忘れもしないね、忠実屋デパート、はい、あの神奈川県のね、旗野だったかな、あっちの方の忠実屋でね、最後ズバズバズバーンってやった瞬間にね、ボーンとなんか火薬が急に破裂しちゃったもんだから、あのアンペアが、いわゆるブレーカーが飛んじゃったんです、そのデパートの屋上で、あのバーンと急に電気がダーンとしたもんで、いわゆる停電が起こっちゃって、まあ屋上だから、ね、電気は問題ないですけど、ただ音が出ない、全部
音声がね、
音声マイクも使えない、全部ボーン飛んじゃったから電気が全く使えなくって、でそこであの慣れた司会ならば本当はこの後歌わなきゃいけないけども、もう明らかにこれ歌音も出ないから、じゃあ歌って言いかけたけども、あそれじゃあちょっとサンバルガンパトロールしてきてとか何か言ってアドリブねして、したら裏引っ込んじゃえば、その間にこう停電がねこう復帰するまでね、ちょっとじゃあこのあとサイン会がありますとか、なんとかこうね、それだったらなんとか肉声でもね、デパートの屋上の、まあ、駐車場の端っこですから、肉声でこうねなんとかなるじゃないですか。ところがバイトの子だから MC が、まあ真面目にね、 じゃサンバルカンの歌歌うから、あのみんなお姉さんが歌うから、みんなその後に一緒に歌ってねみたいな感じだったわけ。
そっちの方向に、
ね、そっちの方向に、まあ、それは女の子真面目にやってるから、うん、それは咎められないなと、俺イーグル着ながらね、うん、あそう来たか、まあ、しょうがねえなと思ってたらじゃあみんなお姉さんが歌うから行くよ、飛べ飛べ高くって、いやそれあのそれはスカイライダーの歌だよっていうあのその子ね、前の日までずっとスカイライダーのツアー回ってて、最後の日だけサンバルカン来たから
あ、
それ俺違う違うってこうイーグルがこう違う違うってジェスチャーしてんだけど、その女の子ポカーンなのよ、ポカーンってしたからあダメだこれと思って僕は本当後にも先にもただその時だけですよ、イーグルのお面をかぶった中でみんな歌うぞ、太陽がもしもって俺が生で、アルイーグルで生でサンバルカンの歌を歌ったんですよ。
イーグル喋ったみたいな、
イーグル喋ったよ、もうしょうがないよ、全然もうキョトンとした女の子をさ制してもしょうがないから太陽がっつって、でみんな歌ってくれってやったら、ね、子供たちが、ね、全員歌を知ってるんですよ。だから一緒になってね、地球はたちまち凍りつくってずっと歌ってくれて、人は微笑みなくすだろうったら子供たちがイエーイまで言うわけ。俺イーグルやりながら面の中で泣きそうになっちゃって、もうだからもう草さんの歌の思い出はそれサンバルカンの歌は本当にだから誰もがちゃんと歌ってて、もうとっても子供たちにもうこうアピールしたんだなっていうね。だから僕は今の歌だったら例えばね、英語でうわ聞いた返し歌えねえとかあれだろうけども、英語いっぱいとかね、あれだろうけど、やっぱそういうね、やっぱりこうハートに来る歌だったなって思うね。覚えてますね、サンバルカン。
そういうことあったんですか。
ですよ。
もうすごいな。
だからその時現役でやっぱ自分らやスタントをやった時に、主題歌を歌ってる方ってどんな人だろうっていう。だまだ全然その時はね、直接もう面識も全くものなくところか、お会いしたこともなかったから。でその後に仮面ライダーゼクロスですよ。
あゼクロス。
はい。でゼクロス でちょうどあのあれは向こうが丘遊園地で、その仮面ライダーゼクロスという名前をね、これはあの一般の、はい、あの公募したわけ。これなんていう名前がいいか、仮面ライダー10号って言ったの、はい、10番目の10号だけどなんていう名前にしようかって言って全国からいろんな応募があって、それを発表するのがその向こうが丘遊園で、歴代の仮面ライダーが全部揃いますみたいな、それまでのね、
はい、
それで前の日はね、石森章太郎先生が日本放送でオールナイトニッポンをやって、明日向こうが丘遊園にみんな来いみたいな呼びかけまでして、それでその時に仮面ライダーゼクロスって発表があって、で主題歌同時に発表、ドラゴンロード串田明さんですどうぞつって、でクッシーがポンと出てきて電撃ナズマ熱風を歌われた、あのアフロヘアで誰だこの人は
アフロだったんですか、
思いっきりアフロだ、シモン雅人さんどこじゃなかったの、すごいボーンってアフロでね、ちょ国籍不明な感じだったんですよ ね、
すごかったですね。
はい、そうだからその印象がすごく残ってますね。
ああそうですか。
はい、仮面ライダーゼクロス。
ああゼクロス。
だから僕はゼクロスの僕が唯一出てる仮面ライダーの主題歌じゃないですか。僕が唯一仮面ライダー出てるのはその仮面ライダー15なんですよ。
ああ。
はい。だからね、本当因縁が深い。
ああそう、
ね。クッシーの番組っていうのは、で戦争の後宇宙刑事に行くじゃん。ジャパンシャクラブの。だからこれもだからいわゆるジャックの現場というジャパンシャクラブの現場に初めて行ったのが僕ギャバンですから。
ああ。
はい。で幕空間。作る役ビビビビっていうの、はい、で串田明さんがもうその時はねもちろんもう、うん、サンバルカンと、はい、ゼクロスと聴いてるから、
はい、
あの串田さんが歌ってるんでかっこいいなこの歌なと思って、で当然ショーもやってますからいつもテーマで、ま
あ、
編集するわけ、カセットテープでね、
カセットテープなんですね、
カセットテープだからまだ CD じゃない、カセットテープでね、いやですよ、 LP レコードを買ってきて、であの大場健二さんがこうよみんな元気かい、俺誰だか分かるよね、そう宇宙刑事ヤバン一乗寺列だっていう、その辺をこうぐるぐるぐるぐるこうターンテーブルでこうレコード、レコード回ってんのいいところをバンバンバンと撮って、でそれをカセットにダビングして、で通常あのそういう東映のショーだともうあの当時はもうオープンリールなんですよ。
あそうですね、
オープンテープがカセットでもするのはオープンリールっていうテープレコーダー、う
んはい、
うん、音のやつはオープンリールっていう、
ね、テープが太くて大きいんですよね、
大きいの、だ表側にテープが出てるからオープン、オープンリールって言うんだけ ど、
なるほど、
で昔イベントってのはみんなそのオープンだったのよ、
はい、
でもうショー、もう例えば宇宙刑事ギャバンショーっていうと、はい、ギャバンの衣装一式とそのオープンリールがついてくるの、
うん、
でこれであの音を流しなさいと、そうするとまず A テーマっていうのはこれはまずギャバンの主題歌、
はい、
で次に怪奇音、これはワルが出る、ね、デケデケデケデーみたいなのがあって、うん、でまた次にこの A テーマ、またギャバン、でその次に今度はまた怪奇音、うん、で最後に B テーマ、エンディング、ね、
エンディング
っていうのが、だからその 主題歌関係は2曲しか入ってない、
は
い、あとは怪奇音が1曲2曲入って、うん、それだけでまあショーって、うん、まあ、できてたんだ普通はね、うん、だけどそろそろ僕らは現場やってるともうちょっとここはいつもね、うん、あのギャバンの男なんだろうばっかりじゃなくて、うん、ピンチの時もあるだろうし、うん、ちょっとここはこういう風に戦いたいったらこういう音楽もあるだろうし、うん、そうするとちゃんと LP レコードでやっぱり中明先生の作曲したね、はい、ああいう BGM 集なんかもあったんで、うん、これを使わない手はないだろうと思って編集をこうしたりして、うん、で今度はこれがギャバンからシャリバンになった時にじゃあシャリバンのピンチにギャバンが駆けつけるっていう時にね、まあ、もちろん男なんだろうもいいんだけどなんかちょっとこう、うん、ここはこうなんかこういい曲かけたよなっていうとまたあのトランペットのねソロでパララララパララパッパッパッってチェイスギャバンっていうのがこうあってね、でこれまたクッシーがねチェイスチェイスチェイスギャバンかっこいい歌がだからそういうのをこう入れてつなげていくっていうのがね一番やりましたね。だクッシーの歌で随分遊ばした遊んだじゃない
。いやいや
随分いろいろ。
でも最近でもやってるよね。
あでも今違った意味で遊ばした。違うか。ねえだから本当思い出のねあの時代にだから一緒にまさかこうやってねクッシーと一緒にね、うん、いろいろ今ライブとかお仕事で一緒させてもらえる日が来るとも思いませんでした、
ね。いやでもねだから後から座ってショッカーのこと聞くと、うん、ああその時もっとね早く知ってればと思うんですよね。
いやでもこうやってねちゃんと知り合えてるからいいんですよ。
はい
ね、でそのままじゃあちょうど80年代減りましてだからギャバン、はい、シャリバンシャリバンと続きながら、ね、でさらに、まあ、もちろんアニメの方でもザ・ブングルとかそういうのやったりとか、はい、やっぱりでも毎年イベントとかもじゃあ結構行かれたりとか
そうですねだからあの、うん、時間がある限りというか、うんまあ、大体でもあの、うん普段の時に、あ、串田イベント、あ、ダメだよな、バンドやってんからって、先に断られちゃうんですけど、でもまあ、あの、日曜日だったらほとんど大丈夫ですよという感じで、はやってたんですけどね。はい、
で一方で R&B の、
そうですね。
したり、CM ソングもあって、はい、もうだから本当、歌三昧の、
そうですね、ま、それはやりましたね、ずっとね。
はでずっとこう来てだから本当に満を持して1999年の、はいアニメジャパンフェスティバル、はい、スーパーヒーロースピリッツという、はい、そこで言われた十何年の、はい、そういう意味ではね、はい、我々の中では、はい、まさかギャバンがね、はいそこでもう一回歌われる日が来るとはね思わなかったんですけどもう
また自分であの、コピーしましたよまた聞き直して
そうかそうかずっと歌ってないと忘れてるもん
じゃない？そうですよねだからよほど出ない限りあのいろんなとこで、まあ、自分でライブやったとしても、うん、そのギャバンはほとんど歌わないですからね、うん、だからまあそこで、まあ、ギャバン筋肉マン、はいはい、歌わないですよ、うん、で、まあ、時たま筋肉マン昔歌ってたねっていうのは、うんね、お客さんから言われるんだけども、はいはい、でもやることはめったになかったですからだからもう実際そのスーパーヒーロースピリッツの時にそのギャバンを歌うってことになってから慌てて覚え直したというかそんでやっぱりねまたどういうそのなんていうんですかライブなんだろうってそれも分かんなかったんで最初はやっぱりドキドキもんですしかもトップバッターでしょでどんな感じでなるんだろうっていうのがあってでガーッといきなりドカーンって入ってねもうそれがすごかったですね衝撃ですよ
あれから10年ですね
そうですね10年です
だからこの10年は中身濃かったですよね
そうですね
特にこのアニメヒーロー系に関しては
そうですよねすごかったですね
例えば去年 の, その、ね、筋肉マン29周年にしても、はいまあ、ずっとあちこち回られてね、はい、やっぱり筋肉マンがやっぱりそれがそういうねで今、はい、お笑い芸人さんとかいろんな方がやっぱ筋肉マン芸人さんがいたりとかね、はい、
そうですよね
そういうことギャバンとか大好きだったっていう人たちがまたこうテレビでもう騒ぎ出したりしてる状況が、
は
い、
そうです
よねそれでましてや今ブラジルをはじめ世界各国どうなってんの串田家すごいなこれ
でも、ね、もうまたどんどんどんどんね、うん、頑張んなきゃいけないかなと思って、うん、やっぱり、うん、あのやっぱりこう後に続く人 のためにね、うん、やっぱり土台を作っていかないと、うん、絶対これもっともっと伸ばすには早めにやんなきゃいかんと思うから、うん、ちょっと遠い国も行っちゃおうかと、うん、そんな感じですけどねただね、うん、あの宇宙に飛んでる間はちょっと辛いですけどねあの24時間
24時間飛行機に
飛行機ですよねだからそれもちょっとねもう地につかないっていう
まさにね 今俺同じこと思ってて、足がつかないですよねって今言いかけた。いい心で、いい心で今。
そうですよ、24時間宇宙人ですから。それはちょっとなんか、まあそろそろとは考えてたんですけど、でもまあもうちょっと頑張るだけ頑張って広めて、きっかけを作っていけば後の人楽ですから。もう絶対だと思うんですね。もう今フランスはもうできてますから。フランスももう何年かな、2003年、2年かな、2002年行った時は歌詞で行ったのは初めてなんですよ。あと漫画家の先生とか、あと
そういうサイン会とかはね、
そうですね、あと役者さんは行ってるんですけど、歌詞で行ったのは初めてだったんで、まあそこですごい盛り上がってきたんで、またまあいろんなコンサートを始めてるんですけどね。だからいまいちまだ完璧には盛り上がってないんですけど、でも特撮に関してはフランスもすごいですから、ギャバンなんかでもすごく名前変えてまでやるという感じですからね。フランスだとギャバンというのは苗字ですから、向こうの人の
田中さんみたいなもん。
そうなんです。だから
宇宙刑事田中みたいな。
そうなんと、ちょっとなんか強そうじゃないんで、向こうで変えられて、XOR ですね。XO で R はちょっと小さくして XOR になってるんですよね。で、まあ向こうの人が歌ってるらしいんですけど、でも。やっぱりファンはやっぱり
本物ですから、オ
リジナルがいいということで、まあ読んでくれたんですけど、
ハリウッド映画だって、ね、字幕スーパーじゃなくね、はい、吹き替え版でだとね、はい、っていう人もいるけど、やっぱり本人の声で聞きたいっつってね、
そうですよね、
うちのばあちゃんみたいにね、洋画見てこの外人さん日本語うまいわねって言っちゃうさ、ね、みたいな感じじゃないですか。でもほら、今日本の場合だとやっぱり声優さんが上手だから、はい、むしろね、そのイメージがあったりする場合ありますけども、なんか海外に持っていくと逆にやっぱり日本のものがいいっていうね、特に歌はそうですよ、これはね。
だからそれ聞いてみんなある程度、まあ、気に入ってたんだけど、それを、まあ、メロディーも変わっちゃってフランス語になってると、まあ、全然違う曲だっていうことで、まあ、やっぱりそのオリジナルがいいっていうことで聞いてくるんですね。
本当にだから世界に我々日本の国の、ね、はい、ヒーローソングを、まさに伝道師ですよ、
はい、
すごいな、ちょっとここでコマーシャルです、はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。串田明です。10月17日来てよね。
はい、というわけでですね、はい、今回のショッカー大野の秘密基地へようこそは、今年40周年を迎えられますね、はい、串田明さんをお迎えしてお届けしたわけでございますけれども、はい、ね、メールが来ておりまして、
はい、はい、ラジオネーム鉄鋼と鋼鉄さんからです。
お
ショッカーさん、貝原さん、いい、
もうこの間の AJF でもなんか、ね、1500人の大ショッカーという
のやりました
ね。ショッカーさん、はい、そうですね、先日の AJF 東京公演お疲れ様でした、
はいはい、
毎度のことながら最高の司会素敵でした。
ありがとうございます。
そしてゲストの串田明さん、40周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
先日 AJF NHK のラジオ出演とパワフルな歌声を堪能させていただきました、さて、最近はアニメソングのカバーが盛んですが、串田さんといえば数多くのアニメソング、特撮ソングを歌ってらっしゃいますが、ご自身の曲以外にこの曲をカバーしてみたいというアニメソング、特撮ソングはありますでしょうか。40周年ライブ夢中門も今から楽しみにさせていただきます。
あ、そうなんですか。カバーしてみたいですね、で、
まあ、クッシーに歌ってもらいたい曲とかね。
で、まあ、この前ゴレンジャーの曲歌ったんですけど、
まさにね、なんかその NHK で、ね、ミッチー堀江美津子さん とクッシーのコンビ で、
はい、
ゴレンジャーの歌をね、
実はデュエット曲なかったんで、で、すすめゴレンジャー、もうドキドキもんで歌ったんですけど、
で一生懸命覚えて、
まして普段伊沢さんが歌ってるんで、はいはいはいはい、キーがちょっと低かったんで、僕にはどうかなと思ったんですけどね、だからまあそれとまあ歌ってみたい、そうですね、カバーはね、明日 下の城も歌いましたね、
はい、そうですね、去年あのね、はい、中野のね、アニソンパワーで歌っていただいて、
あとジャスピオンも歌ってるんで、あと宇宙戦艦ヤマトを歌ってみたいかなと思ってるんですね。だからすごくなんか違うか形で歌えるかなと思ってるんですよ。
アプローチがね、だから伊佐夫さんの、はい、まあ、今 の, そのゴレンジャーもそうですけども、はい、伊佐夫さんのこう低いのをこう、はい、こう逆にこのパワフルにソウルフルな、はい、すごいな、波動砲あちこちから出しそうな
ものすごい勢いで発信しそうです。
前から後ろから上から下からバーンって波動砲出しそうな、
もともとイメージが伊佐夫さんと違うんで、ね、だから、はいはいはいはい、ある程度似てる人だとそんなにあれなんで、だから違う人だとなんか自分では面白いかなと思ってるんですね今ね。だからまあもし歌えるんなら、ヤマトだかなとは思ったんですね。
じゃあ銀河鉄道999とかその辺のシリーズ、はい、伊佐夫さんカバーシリーズから面白いかもね。ちょっとでも今度そらご自身でもよくね、はい、らプライベートライブとかやってらっしゃったり、はい、あとあの僕大好きなのが君もソロで歌うぞというね、はい、クッシーの前でいわゆるファンの方がもうみんな集まって、はい、クッシーの歌をクッシーの前でクッシーにコーラスをしてもらいながら歌うという、
なんて
贅沢、すごい贅沢なのど自慢大会があるんですけども、
はい、
うん、でそれなんかでね、うん、だみんなが逆にクッシーの歌を歌うから、うん、じゃあ今日は僕違う人の歌を歌うとか
そうですね、
なんかサプライズ
でそんなのがあってもね、やってみたいですねそれも、はい、
ね、面白いですねでもね、
と思いますね。なんかでもあの昔はっていうか、はい、かなりあのそうですね、人の曲歌うの抵抗あったんですよね、うん、やっぱりあの自分の曲もあんまり満足歌えないのにだから人の曲をましてね、だから本当にうまく歌えなかったらどうしようっていうのがまずそれがあるんですよ、うん、だから人の歌を歌うのはすごい冒険だなと思うので、うん、だからできるだけ避けてきたというのがあるんですね。もう今回もなんかこう、あ、こういうこともあるなと思って、うん、自分が歌うのはもう自分の通りに歌えばいいんだという、うん、まあ、そういう概念から今回、まあ、ゴレンジャーも、あ、なんとなく自分なりに歌えたんで、うん、だから今度
ちょうどいいタイミングだったかもしれないですね、う
ん、
これね、ちょっと
なんかそういうんで
挑戦、ちょっと2009年なんかあるぞこれ
挑戦してみたいなというのはありますね。はい、
面白い面白い、はいはい、まあ、今挑戦という言葉がございましたけども、はい、さ、まあ、40周年を迎えられまして、はい、まあ、これから、はい、これからのクッシーといいますか、はい、なんかそういうお話とか、まあ、ちょっと近況なんかも教えていただければと思うんですけれども、はい、今後、はい、これから、
まあ、とにかくまあ、今日一日、まあ、一歩一歩ね、うん、確実に踏みしめてあるってですね、うん、で明日に向かって走ろうと、こんな感じで、まあ、僕はもうまあ、これからまあ当然年取っていくわけですけど、もういろんなことに負けずにね、まあ声もずっと維持しながら頑張っていこうかなと思ってます。
はい、
はい、
うわ、
でまさに走ってますよね。
走り続けてますよ。ランナーですから。アスリートですから。
アスリートです。そうです。
さあ、そんなランナーがですね、まあ、近いところでは、はい、はい、なんかイベントが、そうですね、なんか九州の方に行かれると。
そうですね、福岡ですね。
福岡、
9月の5日ですね。
あ、もうすぐじゃないですか。
マリノアホールというところで、
はい、
はい、そこで、まあ、僕のソロのイベントっていうかライブですね。
お、ライブ
これ多分2時間ぐらいやんじゃないかなと思いますけど。
あらあら、じゃあ九州地方の方、
ガンガン歌いますんで、ぜひぜひ、はい、もうチケットたくさんあるらしいですよ。
じゃあ行かなきゃ行かなきゃ
そう、ね、ぜひ来てください、
はい、
それとですね、はい、40周年記念してですね、9月の30日にですね、はい、CD ボックスが出るんですね。お、これはですね、はい、埋もれてた、今まで埋もれてた曲もね、はい、他のレコード会社さんからお借りしてですね。
ああ、いいな。
それ、まあ、それがね、うん、数曲あるはずですね、
はいはい、あれね、やっぱりクッシーファンはね、いろんなところ集めたいんですけど、はい、それがね、はい、もう至難の技ですよ、はい、あ、それをやっていただける。
今回それをやってもらってですね、いい、なんと多分5枚組でね、100曲
おお。
すごい。
値段まで言った方がいいのかなって。でも本当ほとんど一曲90円分ぐらいじゃないでしょうかね。そのくらいですからね。でタイトルがですね、一筋っていうんですね。
一筋。
はい。一に筋肉マンの筋って書いて。はい。
一筋で一筋。
はい。もうこれでいきます。
歌一筋ですかね。はい、
そうですね。
はい。
それとですね、はい、まあ、本命はですね、うん、10月の17日土曜日、
ね、
はい、これはですね、まあ、僕はもう今までもうにない、うん、ライブ、まあ、無注文というんですけど、はい、これをまあ本当に今までやった歌のライブじゃなくて、はい、それ以上に膨らましたライブですから、はい、まあ、これはもう本当に真剣に取り組んでやりたいライブ、 もう絶対このパターンは10月17日のみしかできないと思うんですね。
だからもうそんなこと言われちゃ
うと何だろうと思っちゃいますよ。もう今
まさにもうそれでもう僕のもう本当にやりたかったことなんですよ、ライブで。もうずっと考えて、でまあもういろんな人に協力してもらってですね、まあ普通だとまああの歌のゲストの人多いんですけど、今回はそれは少なめにしてですね、もうそのあのまあこれからやりたいことに力を入れたいんでね、そちらにあの皆さん手助けしてもらって頑張ろうと思ってますから、多分まあこれはまあこれ来ないと分かんないという、もうすごい、
はい、串田明デビュー40周年記念ライブ、はい、まさにタイトルも夢中もんということでございました。クッシーが夢中になったらこうなった、こんなライブ見たことないって、
このフレーズすごい気になってるんですよ、ね、このチラシをもらった時から。
でしょ、
ね、何だろうと、
10月の17日の土曜日です、5時開場6時開演ですね、夕方のね、
はい、当然ですね、ショッカー大野が、はい、まあ、一緒にやるんですよ。
ありがとうございます、はい、ありがとうございます、場所はですね渋谷のオーイースト、ね、そこでクッシーのライブでございまして、なんとゲストには宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、ね、そして友情出演としましてもう魂の3兄弟の、ね、MOJO モジョさんと、はい、宮内隆之さんと、まあ、顔を揃えるということでございましてですね、で、まあ、司会が私ショッカーをやらせていただきます、はい、もうやはりもう、ね、クッシーの夢が叶うんであるなら、ね、はい、また、ね、もう一肌も二肌も脱がしていただこうかなと思います。とにかく今までにないものやりたいってクッシーの、はい、まさにクッシーの夢が叶う。
あ、でも、はい、マスターがいたらもう、うん、これはますますどうなるかって感じですね。
どういう方向に
だから最近もうサプライズサプライズって言ってんじゃないですか、もうその上を行くんじゃないかという。
サプライズとか人知れずにやるからサプライズだけど、もうサプライズだよって言っちゃってるから自らハードル上げてますから、
それでびっくりできる
って、それでびっくりするだけのね、すごいよ、だから相当自信あるよ、はい、これはね、見なきゃいけないですよ、みんなで、はい、ね、もう猫社長もみんなで応援に行きましょうね、はい、これね、
は
い、ということでね、4月の、あ、4月40周年記念ライブということで、はい、10月の17日の土曜日でございますので、はい、これはもう皆さん今のすぐスケジュール表にチェックしていただいてですね、はい、はい、ということで、まあ、こうとにかくこの40周年というのは記念のね年でございます、まあお祭りでございますので、はい、みんなでクッシーをねお祝いに行きたいと思いますので、はい、はい、どうぞ一生懸命体も鍛えていただいて、はいはい、ね、はい、10月17日目指して、はいはい、頑張っていただきたいと思います、はい、本日のゲスト串田明さんでございました、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ということで、どうだったよ今日は。
いやー、なんか、ね、本当にこう突き進んで走ってるんだなっていうイメージがもともとあったんですけど、うん、今日お話聞いてさらにそう思いました、うん、
ね、うん、アスリートだものランナーですよ、
戦うって感じですね。
だからこの間 AGF でサプライズプレゼントクッシーにはですね、はい、あのスポーツウェア、トレーニングウェア、
ますますアスリート、
これで走り続けてほしいということでね、はい、クッシーのなんか名前入りのね、うん、であとあのクッシーのね飼ってるね可愛いねあのオウムちゃんがいるんですよ。
オウム飼ってるんですか。
そうそうそうそう、あのスノーキーっていうのね、いい、そのスノーキーのイラストをですね胸にバーンと、あら、スノーキーと一緒に走ってもらおうじゃないかということでね、もうみんなの気持ちをね、
はい、
だったけども、まあ、ぜひ10月17日は、
はい、みんなで行き
ましょう、みんなで応援に行きたいと思います。さあ、ということでですね、あのプレゼントコーナーなんですけども、
はい、
こちら前々回の井上和彦さんの、プレゼントもですねご希望、わー、多かった
ですよ、
ほら、もう抽選に厳選を重ねた抽選で、はい、まずこの方ですね、こちらはですね、千葉県市川市のですね、ラジオネームモニャさん、
モニャさん、
はい、もう熱いメッセージをいただきました、ありがとうございます、おめでとうございます。そしてこちらはですね、兵庫県尼崎市のですね、ラジオネームさなやさん、
おめでとうございます。
そしてこちらがですね、北海道、ね、北海道伊達市でしょうかね、ラジオネームスワンさん、ね、
はい、
以上3名様にですね、井上和彦さんサイン色紙をお送りいたしますのでね、はい、しっかと家宝にしていただきたいと思います、ね、はい、おめでとうございます。そしてもちろん今回のゲスト串田明さんの、サイン入り色紙、
はい、
ね、3名様に差し上げますので、どうぞ番組の方にですねどしどしと、でさらに、まあ、番組の感想やですねクッシーへの ね、
ね、メッセージ
など、ね、あの激励の言葉なんかもちゃんとご本人にお届けいたしますので、はい、ぜひとも皆さん書いて応募していただきたいと思います。
はい、
はい、ということでですね、まあこれから夏が終わって秋でございますけど、
はい、
なんか秋はまた連休なんかもあるそうで。
そうですね、秋ね、
うん、なんかあるんだろう、どうなのかな、俺また地球制服あんのかな、ね、もう7月8月結構ね下道州と大ショッカーとね行ったり来たりしながらやってましたけども、
は
い、
ね、
また連休があればやれればなと思っておりますけれども、じゃあということで今回はここまでです。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。